おじさんのメロディーパート2。
わ
ー、はい、始まりました。というわけで、じゃあ今回藤田さんからどうぞ。
はい、まあ、たいやきくんは子供の歌でしたけど、ただ僕が初めて買ったレコードっていうのはありまして、
うん、
これは
レコードですよね。そりゃそうだ。
はい、秀樹の傷だらけのローラなんですね。
ローラ、
はい、あ、知ってる、はい、よかった。
いや、まあ、それだけいいよ。
それとなぜか一休さんを同時買いしたんですよ。
一休さん
好き好き
です。トンチンカンチン、はいはい、あ、そうですか。
ただもう西城秀樹は僕の中の永遠のスターですね。
あ、そうです。
本当にかっこよすぎてもうクラクラしてました、ずっと。
あ、意外と男性アイドルの方に最初ハマったんです ね。
子供の頃はそうだった。まあ、ジュリーがちょっとそのちょい前だけど、
あ、
ジュリーはうちの袋が好きで、
かっこいいな。でもかっこよかった。うちもそうですね。
うん、トキオでね、うん、かね。ただね、秀樹は、まあ、ローラで、多分、紅白、それで初めて出たんですけど、それを見て買ったのか、前なのか、74年なんで僕まだ、6歳、小学校入るか入らないかなんですよね。
早熟だな。
ただ、その、ちょうど僕、昨日これ出るっつんで、
出るってことなんじゃない、
なんつうんですか、はい、あの、子供たちにちょっと、今日はテレビ我慢してって、秀樹伝説のコンサートをもう一回見たんですよ。
いい迷惑です
これ、いい歌だから見た方がいいよっつって。
まあまあまあまあ。
すごいかっこいい秀樹が出てきて、娘とか何、
あの、やっぱりジャンジャラの子なんか。
そうそう。ね、半分お尻が見えてるような赤い服とかさ。
いいっすね。ローライズね。
これはすごい、はい。ただ、いい歌多くて、やっぱり、まあ、デビューはね、ワイルドな17歳って感じで出てきたんですけど、はい、これが17歳の時ですよ。そうかね、恋する季節ですね、
うん、はい。
ただその後情熱の嵐って知ってる？やめろと、
あ、知ってる、やめろと言われ
て、あ、それは激しい声だった、ごめん、
違うじゃん
情熱でも ねこのコール&レスポンスの走りなんですよ。
まあ、やっぱヤングマンかな。
そうそう。まあ、ヤングマンは、まあ皆さんそうなんだと思うんですけど。ただ僕の中の最初の秀樹の集大成は、はい、あの、ブルースカイブルーなんですよ。ブルースカイブルー知ってますか？
坂本さん知ってるんですか？
もちろん知ってますよ。ね、一番好きな曲です。
心を伝えてよっていう歌なんですけどね。
あ、聞いたことありますね、
はい。これはもう僕の葬式に絶対かけてほしいっていう曲なんですけど。
あ、そうだ。はい。
これが多分ね、10歳かな、そうそう、時で、なんかどっか八丈島かなんか行った時に超空が綺麗で、この歌を絶叫した思い出があります。
八丈島でね、はい、素敵な思い出ですね。
もうでもこれって、うん、なんていうか、まあ、いわゆる道ならぬ恋の歌なんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、だってあの人の指に絡んでいたゴールの指輪を引き抜き、うん、この僕と歩いてどうっていう歌なんでね。だからここ大人の世界ですよね、うん、歌詞はね、完全に。で、まあ、全然自分としてその頃歌詞の世界なんて分かってはないんだけど、まあ、なんていうの、その当時の歌詞ってみんなそんな感じ多いじゃないですか。まあ、大人の世界を覗き見するような歌詞ですね。
例えばなんか他にあります？
例えばだから船歌とかもそうかなと思うんだけど、
あ、まあ、演歌はそうですよね。
まあ、ね、大人が
死ぬとか。僕好きなのはね、1977年のに発売されて、うん、でもヒットはね82年だけど、ひさめ。
あ、ひさめね、まあ、それも演歌。飲ませ
てください、もう。でもこれは僕は現役で小学生の時歌ってるんですよ。
はいはいはい。
で、だから当時って演歌がもっとあの市民権を得ていた、うん、北酒場とか、うん、北酒場も82年なんですけどね。みんなが知ってる演歌っていっぱいありましたよね。
そう、
北の宿
とか、ね、それも後で話そうと思ったけど、本当そうなんですよね、うん、はい、
あ、ごめんなさい、最上秀樹の話だ、
はい、
ごめんなさいね。
まあ、それは作詞家がやっぱ阿久悠さんとかが、
いいっすね、
ずっと引っ張っていって、うん、なんか秀樹を少年から大人にしてほしいみたいな注文がついて、で秀樹大人シリーズみたいのを書いていくんですよ。まあ、ラストシーンっていう曲がブルースカイブルーより前にあるんだけど、それも何年でも待つよと言ったらとか、あなたは優しく微笑みながらつって、大人の女性が若い男性をの思いをこうスッとこう避けていくような歌なんですよね。
あ、なるほどね。
だからそういう男女の機微じゃないけど、そういうのもそういうとこから学んでいったんじゃないかなっていう感じはしてます。 はい、だからその昭和歌謡が大人の賭場口になってるみたいな話っていうのは、まあ、どっかでも聞いたことあるんですけどあの別に子供に聞かせるためとかそういうことを考えてないっていうか、昔の人たちってとにかくその時いいものをあの、
いや、絶対そうですよね、ね、
作ろうみたいな感じじゃない、うん、あとチャレンジしていくっていうか、はいはい、曲でチャレンジしていくとか、まあ、キャンディーズとかもそういうチャレンジの連続だったっていう話を見たことあるんですけど、まあ、あの特に作曲とかはもう本当に当時の新しいやつをどんどんやって、難しくてごめんねっていう感じだったらしいですよ。
へ、
でもそれ彼女たちやっぱ歌唱力あるからどんどんそれに応えていく。だ秀樹もやっぱ歌めちゃくちゃうまい
ね、うまいっすよね。あの頃の歌詞ってみんなめちゃうまいっすよね。
阿久悠さんが言ってたんですけど、そうやってじゃ あの青年から大人って言って世界観をどんどん出していっても、それを表現できる歌詞じゃなかったらいくら作ったって無駄ですよね。だけど、うん、秀樹はどんな世界観も自分のものにして歌ってくれるみたいな、そういう好条件っていうか、お互いにあの表現がこう合致して、うん、
そろそろ坂本さんにしゃべらせ
てもらって、そうだったなと思いました、
はい、いや本当奇遇で、うん、僕も西城秀樹さんの曲の中でブルースカイブルーが一番好きなんですよ。なんか
嬉しいです。
涙がにじんでくる感じがあるというか、はい、なんか
お葬式で流れたよね確か。
悲しみの旅立ちに眩しすぎた空を思い出した、
うん、
あ、眩しすぎた空を思い出したっていうくだり泣けますよね。
泣けます。
うん、
今の藤田さんの話はその昭和歌謡で、まあ、我々ガキンチョが、あ、今ちょっとそういう言い方は良くないですかね、あの
別に
お子様たちがですね、
はい、
あの大人の世界を覗き見たって話だったんですけど、その文脈で言うとですね、あの私が今回喋りたいあの本丸のところなんですけど、
本丸、
はい、小林明子さん の恋に落ちてっていう曲
来ましたね。
来ましたね。
ついに来ちゃいましたでしょう。
は
い、
ついに。
中央林間の。
はい。
中央林間の話じゃないよね。
中央林間の話でしたっけ。
タマプラザだっけ。
あれ、金曜日の妻たちへっていう、まあ、ドラマがね、すごく大ヒットして、金妻現象とか言われてた頃の、金妻のパート3の主題歌が恋に落ちて
た、ね。あ、パート3なんだ。
3。お1985年です。
じゃあ、パート1、パート2は違う歌なんだ、ね、
違う。
知らなかった。
でもやっぱこのパート3の恋に落ちてがやっぱ一番あの金妻シリーズの象徴的なソングというか、
うんうん、
みんなあこの曲でって思い出しますよね。
85年か、
うん、
いやこの曲ですよ。この小林明さんの恋に落ちてについてちょっと語り始めるとあの止まらないですけど
まあ、まあ、
簡潔に言いますとね、
あ、なんですかいいですよ別に、うん、
まあ、この曲最近知ったんですけど、これ不倫の曲なんですよね、
はい、最近知ったんですか。いや、
てかそもそも金妻が不倫のドラマ、
ドラマがね、
いや、そのドラマも不倫のドラマなんですね、うん、なんかあの、
いや、いや、まあ知らないですよね、僕らちっちゃいから。
そうか、その時まだ小学生だからね。
いやいや、そう、全然見られなかったんですよ。風の噂に聞いてるだけ。
あ、わかる、
うんうん、
そうですよ。あのでも藤田さんはちょっとその時高校生ぐらいですか。
そうです。
ギリ見えたんじゃないですか。
でも僕もあのな、部活あったし全然見てないです。
あ、そうか、
はい。
いや、金曜の夜10時からっていう、まあ、その大人時間ですわ。で、小学生はその間寝てろって言われる時間ですけども、まあ、でも学校でもみんなこの話ばっかしてるわけですよ。
そうなんだ。すごい。
だってだってですよ。汗がきどもですね。
僕、その時、東京のあの、渋谷区の某区立小学校に通ってたんですけど、
なるほど。
どんなドラマなんだろうって、もう想像が働くだけで、うん、金曜日の妻たちへって、まあ、あの金曜日に放送されてて、かつそのなんだあの家庭の妻に見てほしいドラマっていう意味だと思うんですけど、そのセリフの断片とかは子供たちが真似したりするわけですよ。
なるほど。
あの古谷一行さんと石田あゆみさんが道ならぬ、うんうん、恋になりそうになって
はい、はい、
その石田あゆみさんが古谷一行さんにあのこの先は地獄よというセリフを、有名なセリフらしいんですけど、すげーな。で子供たちがこの先は地獄よごっこみたいなことをね
何が起きる
の、この先に入っちゃダメだよみたいなことを伝えるときに、この先は地獄よっていうなんかごっこ、なんな、別に勝ち負けがあるごっこじゃないですか。
いやねえな、渋谷。そうですか、はい、
いやだからあの断片は知ってるんですけど、まあストーリーはあの、まあ、闇の中というかしちゃうんですけど、でまあ、ダイヤル 回して手を止めた、うんうんまあ、その時代でもすでにもうダイヤル式の電話機は珍しくなってはいたわけですけど、まあ、でも、
うん、ダイヤルだったな。
でもなんか最近の若い子たちもなんか恋に落ちて、うん、結構知ったりしてるらしくて、なんかやっぱお母さん世代とかから聞いて、あの興味持って YouTube で見るみたいなパターンが、
まあ歌としておしゃれっていうかね、その
急な面
が、ね、2番が英語になるところがまた結構ビビってくるんですよね。
あれなんか突然英語になるでしょ。
ただ普通に訳してあるんだよね、1番は大体同じように。
そうだったんですけ、うん、
でもなんかね、そこをすごい、もうその英語部分歌うのが流行ってました。
英語、うん、確かにね。ああ、ね、If my vision can be true、うん、Will you change my side to rose and white roses? Decorate them for you. ディーンですよね。これさ、でも歌えました？
歌った。
あ、まあ、うん、高校生なら歌えますよね。うんうん、これ、そう。まあでも時代感じますよね。ダイヤル回して手を止める経験ってやっぱありますもんね。
そう、ここ途中でね。昔はこう、ね、彼女の血とかかけるの
も
さ、
これプッシュホンにはないもん。どうしようかな。プッシュホンももうないもん。
9とか、なんか親に隠れてかけたりするとさ、9とか早く戻ってとか音がさ、そらっての、なんで9が多いんだ、この人の血はと
か。だいたい電話もね、携帯じゃないから、ね、相手の親がまず出るわけですよね。
そうそう。
純子はいませんか。
そうそう。
ね、これでしょ？
あとね、上と下で切り替え式だったんですね、うちなんて。
うん、
で親がガシッて下にしちゃって、もしもしとか言って、よ俺電話してんのにとか言ってあの彼女と話してバレちゃうとかね、そういうのがありました。
いろんな切なさを生んだ機械、はい、それが電話ですよね。
そう、でうちあの父親がの旧電電公社に勤めてて、
そうなんだ。
そう、はい、あのその後の NTT で、
なるほど、
あの逓信総合博物館っていう、今郵政博物館っていうになったんですけど、なんかこう通信とか、郵便とか電話機も電信機も含めた、なんかいろんな昔の、資料とか機械とかを展示してた博物館の、最後館長か何かで、退職したんですけど、父親はだからその昔の電話機マニアみたいなとこ
です。あ、そうなんですか。
はい、だから我が家の電話はなんかその結構さギリギリまで結構ダイヤル式だったんですよ
ね、黒電話。
そう、う
ん、はいはい。
で僕はだからそのダイヤル回す手を止めるっていうのは分かるんですけど、まあ、でもその時代でもすでにどういうこっちゃっていう同級生たちもいた。
あ、そう、はい、そうですか。
だからそのダイヤル回して手を止めるごっこはしなかったですけど、う
ん、いやーやっぱ渋谷だもん。僕でもね、今聞いてびっくりしちゃうけど、僕も小1から小3までは世田谷に住んでるんですよ。
はいはい、そうだった、
ね、隣の区ですよ、ね、俺田園都市線沿線ですからね。三軒茶屋小学校ってとこ通ってたんで、
なんかおしゃれな響き。
三軒茶屋は全然下町ですけど、でもあの時金妻で田園都市線ブームが巻き起こるんですよね。
あ、
田園マダム
って沿線だもんね。だって
そうそうそうそう、うん、しかもその鷺沼とか玉プラとか、なんかあっちの方向、つくしのとかか。
か、ま
あ、あともう一つね、あの不倫がテーマ、大きいテーマなわけですよ。だからこれがでも それまでと違ったのが、それまでね、よろめきドラマなんつってね、
よろめきって言いましたね、ま
あ、当時も昼のドラマとかは結構そんな感じだったんだけれども、なんかこう女性が弱い立場でよよよって感じだったんだけど、そうじゃなくて、なんか女性がなんか主体的に結構な、あの結婚した後でも恋愛の対象を選んでいっちゃうみたいなね、その辺も時代の移り変わりを感じますよね。
そうなんですよね。だからこの恋に落ちてっていう曲とその金妻はまあワンセットで記憶されてるんですけど、ここからちょっとあの私のバブル期を見た小学生の観察記録になるんですけど、やっぱあのその時実は僕中学受験を目指して、うん、あの塾に通っていたんですね。あの今はないあのタップ TAP っていう、
あ、超名門じゃないですか。今のサピックスみたいなもんですよね。
そうに通ってたんですけど、うん、まあいかんせん僕頭ちょっとついていけてなかったんで結構苦労したんですけど、まあまあ、でも塾に通うこと自体は学校とは違うもう一つのコミュニティで、そこに通うこと自体はまあ楽しかったんですよ。で80年代の半ばから後半にかけて、あの当時だから最寄り駅が日比谷線の中目黒駅だったんで、はいはい、中目黒駅から 下鉄に乗って、あの八丁堀にあった塾の校舎まで、あの通ってたんですね。
中央
そんな遠くまで通ってたんですね。
そうで、結構その小学生が平日ほぼ毎日そんな長旅をするっていうのは、
大変だ。
都会のど真ん中を横切る形でね、
銀色電車乗ってね。
そう、今思うと結構すごいことしてたなと思うんですけど、おかげさまでそのバブル期東京のいろんな世相を小学生の目で見たわけですね。一番すごくその印象に残ってるのが、確か1985年か6年かちょっとすいません、そっちの どっちの年だったか分かんないですけど、まあまあまあ、クリスマスに見た光景で、あの塾に行くじゃないですか、夕方6時半ぐらいですかね、あ6時ぐらいかに中目黒駅に行くとですね、あの改札のところでその誰かを待っている女性がいるわけですよ、う
ん、
あのこれもちょっと古い話ですけど、あの JR 東海 の, あのシンデレラエクスプレスの CM で牧瀬里穂さんが、
雨は夜更けのね、
あのプレゼント持って、うんうん、あの改札のなんか柱の陰に隠れてこう降りてくる恋人を待つみたいなシーンあるじゃないですか、
あ
れに似た感じで、
あら、まあ、
着飾って、
まあまあ、
あのプレゼントか何かを手に持って、
ね、はい
はい、待ってるわけですよ、
うん、
で僕はその傍らをあのリュックサックみたいなのになんか、うん、あの教科書とか、
ね、
参考書詰めて通り過ぎるわけですね、うん、
はいはい、
でなんかもうきらびやかなわけですよ、まあ、バブル期でもありますからね、で、まあ、これからデートなんだろうと、まあそまあ、余計なことを考える小学生だったわけですけど、
まあ、まあ考えますよね。
で八丁堀に行ってしっかりと勉強して、あのしっかりいろんな問題間違えて帰って、
旅人さんとか、
はい、
いい旅具体的な小学校のね勉強の話はいいです、
帰ってきましたと、はい、夜あれ8時半とか9時ちょっと前ぐらいかな、はい、結構ねその当時の塾ってあの遅くまで容赦なく勉強させてて、
まあまああるでしょうね、
で9時ぐらいに帰ってきましたと、うん、で改札降りました、で降りたら驚いたことにさっきの女性がまだいるんですよ、
いやーやっちゃってる、
びっくりして、3
時間待たされてんだ、
3時間ぐらいその場にいて、ぎょっとして、なんで、うん、なんでいるんだと思って、もうそこはもう金曜日の妻たちを見てる僕ですから、うん、見てるっていうか、まあその情報に接してるませた小学生ですから、はいはい、まあ、瞬時にいろんな想像を働かせるわけですね。なんかその要は好きになっちゃいけない人を好きになって、約束をすっぽかされたのかなとか、あのすっぽかされたと思ってもさすがに3時間待ってるっていうことは当時でもなかなかなかったはずなんですよ。
まあそうですよね、伝言板とかなんか書けばいいしね。
そうだし、会社勤めの人だったら何やってんの、
まあ、会社に電話すればいい
し、電話すればいいし、
公衆電話から電話すれば
いい、家に電話したって
そらそうい
いわけですね。さすがに電話はあったわけですから、
交際している中だったらね。
でもそれができない事情があるのかもしれないと。
なるほど。
まあバカな小学生で想像力だけたくましい小学生でしたから、で、まあ、失礼な、今になってみれば失礼な話なんですけど、まじまじ見てしまったわけですよね。
さすがに話しかけはしなか
った、さすがに話しかけはしないけど、好奇心豊かな小学生だったから、何があったんだろうと思って見てしまうわけですよ。で一瞬その女性の方と目が合ってしまうんですけど、まあ、すぐになんかその女性の方は目をそらして、なんかもうこのクソ坊主あの見るなみたいなもんやってほしませんけど、
あ、まあまあ、
でまあいろいろとね、
泣いたりはしてなかったんですか。
泣いたりはしてなかったですけどね、はあ、でもね、それこそ公衆電話はすぐ近くにありましたから、あのダイヤルは回そうとして手が止まったのかなとかね、あの金妻時代でしたから、まあいらぬ想像をねたくましくして家帰ったわけですよ。
帰った。
でちょっとまたすいません、昔のドラマの話になって申し訳ないですけど、
いいす、
海外ドラマで、うん、シャーロック・ホームズの冒険っていうのを
ありました、ね、
やってて、
ルルルル、
それですわ、
ルルルル
でしょ、
それ僕大好きで、それがもうまた同じ頃に放送されてて、
やってたやってた、
で僕あの露口しげるさんが吹き替えしてたあのホームズが大好きで、また推理ごっこみたいなのをやってたんですよ、よく学校でも家でも。でしょうもないことを推理して、あの露口しげるさんの口調で、ワトソン君
全然似てねえなはいはい、まあ、ワトソン君いい、ね、
で、うん、で、まあ、その時もですね、はい、家に帰って親に意気揚々とその日見たその光景をね、あの語って、ワトソン君、これは好きになってはいけない人を好きになってしまって連絡もすることもできず3時間待っていたパターンじゃないかと思うかどうかねみたいなね、
そんなこと
大した推理じゃねえ、
子供に言われてもびっくりだなそれ
まあ怒られましたよね
こっぴどく
もう
こっぴど、
いやいや、そんなね、あの混ぜた、そんな大人の世界のことをね、想像すんなって怒られたわけではないんです。あの、まあ、人はね、なんかみんな何かしらの事情を抱えて生きてるもんだと。その辛いことや悲しいこともね、あの、あるわけで、まあ、そうやって、なんだろう、面白がって、その想像して、どうのこうのみたいなことを言うんじゃなくて、そういうなんか辛そうな、なんか事情を抱えた人がいたら、まあ、その、なんだ、その心の中を想像して、心を寄せてあげるようにしなきゃダメだと。そういうことを面白がっちゃダメだと。
なるほどね。
って言われて、まあ、今考えればその通りなんですけど、まあ、その時は、理不尽な怒られ方だと思って。
いやいや、別に理不尽じゃないけどな。普通のこと言ってますけどね。
でも、はい、まあバブルでその街はすごくキラキラときらめいてる、特にまあクリスマスだから、まあもう街は競争ですよ。もうなんかあの華やかだし、もう街はもうなんか着飾った男女が行き交いね、
はいはい、
そういう中でたった一人こう待ってたその女性のこう姿がなんか街売りの少女のなんかこう絵本みたいに、
いや違う、
いや分かんないですけど、
はい、
影みたいになんか僕の中ではずっと印象に残ってて、その風景とその小林愛子さんの恋に落ちて、
うん、
曲がなんかすごいワンセットで僕の中で記憶されてるんですよね。
なるほどね。
よく覚えてるんです、
うん、なんか長い話だったけど結局全部自分の妄想だったっていうことでいいですかね。
でも
いやだけどね、
はい、
僕がちょうどだからまあそのこれまあ、大学生なるぐらいの話ですよね、きっとその話って。
まあそうなります
ね。でやっぱ待ち合わせで、僕なんかまあ遅刻ばっかしてる男だとしたから、しょっちゅう待たしてました人だけど、1時間2時間待つのあの時普通だった、結構、
うん、そうですね、それはそうかも。
最大ほんと3時間以上待たしてたことはあって、さすがにその時はあのキレられたけど、けど律儀な人は待っていた。
うん、
すいません、その時のあの待たした人って思うけど待ってましたので、その人もそうだったのかも。あ、夢のない話ってすいませんけど、でだけど本当にやっぱ待ってないと他に手段がなかったんですよ、あの当時ね。ポケベルもまだちょっとっていう感じだったし、だから結構人を待つっていうのに慣れてたなっていう気はしないでも、
待つは待つはいつまでも待つはってのもその時代ですかね。
そうだから、
僕今ね坂本さんの話を聞いててパッとね情景を思い浮かんだ歌があって、エポのねダウンタウン知ってます？
うん、
あの知らない。
シティポップだね。
そうそう、あのね俺と使用金属のエンディングテーマにもなったんですけど、七色の黄昏降りてきて、風はなんだか涼しげ、土曜日の夜は賑やかっていうこの曲なんですけど、ダウンタウン行くよりだそうっていうのがサビなんだけど、これなんかねやっぱね、この頃のこの街のこうきらめきようみたいなのを切り取ってるのがまさにそう、シティポップなんですよね、
うん、
でほら去年私ね菊池桃子さんと林哲司さんとね番組やらせてもらったじゃないですか。なんかあの頃ってそのやっぱりこう高揚感というか、街っていうのが綺麗な美しいものとして曲の中で描写されてるっていうのもこれあったなと思うんですよ。
なるほどな。
そう、
本当は藤田さん、うん、そんな綺麗な街じゃなかったじゃないですか、
うん、
杉柄とかそこら辺に落ちてたし、
そうだ、ね、
立ち小便とかしてたし、うんうん、あの辺ありますね。
まあそれがまあおしゃれっていうのが、でも一方でさ、渡瀬製造の世界じゃないけどさ、
あーハートカクテル、
ちょっと おしゃれにいろいろ書いたりっていうのは本当になんか浮かれてたけど、そういう感じだったですよね、みんな。
いや坂本さん、ちょっと羨ましくなかったですか、うん、
その光景ですか。
あの上の世代じゃないですか、僕らだってどうやって背伸びしたって DC ブランドは着れないから。
まあそうですね、うん、でも僕がなんていうんですかね、その80年代にその流行ってた曲と結びついてる光景は、今言ったようにちょっとこう切ない光景なんですよね。そのバブルの浮かれた空気に乗り切れない、そこからこぼれ落ちてきた人たちのなんか切ない姿がちょっと僕の目には結構小学生の目には印象に残ってて、だから恋に落ちてもそうなんですけど、やっぱ歌ってやっぱその時代から こう、こぼれ落ちる人たちのためのものなんじゃないかなっていう。
なるほどね、
うん。償いとかもね、あの、
そうですか。償いってテレサテンの、
うん、
ああ。
窓に西日が、ですよ。当たる部屋。あれもだから別れの歌です。
そう、だからバブル期って、お金さえあれば何でも手に入るっていう考え方が、まあ世の中にはびこってた時代だと思うんですけど。はいはい、
背景主義ですよね。
でも、どんだけお金積んでも人 に、 うん、には手に入らないものがある。それは人の心だっていうね。
なるほどね。確かにそういう教訓見たものはなんかいっぱい聞いたな。
そうだから恋に落ちてって曲もその文脈で聞くと、お金積んで何でも手に入ると思ってる人間の傲慢さをですね、 ある意味ではそのすごく切ない歌詞とメロディーに乗せてですよ、こう伝えている曲でもあるんじゃないのかなと。だからこそ、まあ、あの時代にこうハマったというか、まあ、今でもね普及の名曲として歌われてますけど、なんかそういうものを感じたりもしてですね、だからこそ僕の心にはまあすごく残ってるというのがあるわけなんですが
いやね、だけどね、一方で、うん、未知のものへの憧れみたいなことを歌ってる歌も多かったと思うんです。例えば異邦人とかさ、
ちょっと
あれなんかまあ中東っていうか、まあちょっとねそっちの方の雰囲気、まあ多分コマーシャリズムと結びついた歌だと思うんですけど、あと見せられてとかさ、
はいはいはい、
ジュディ・オングさん、
何し Wind is blowing from the Asia ね、うん、はいはい。
あとね、僕が中1頃バカみたいに流行ったのはルビーの指輪というか、う寺尾明さんですね。
ルビーの指輪は、はい、僕も未だになんか世界一かっこいい歌だと思う、うん
ね。あれこそ大人の男って感じだったじゃないですか。
あの世界観はやっぱりないですよね、今ね。
あと、でもあのアルバム、僕はそう、初めて買ったアルバムは寺尾明なんですけど、
あ、そうなんですか。
あここに入ってた歌全部いい。
知らないわ。ねえ、知ってます？せばアルバムで聴くっていう聴き方も今しない。
はい、
サブスクだもん、
はい、まあ。それもつまんないよねと思うんですけど。
いや、でも確かにいいっすよね、
はい、うん。で、だってベスト10に一気に3曲とか全部入ってたんで、同時にね。
あ、そうなんですか、うん、寺尾さんだけで、
うん、
へえ、すご。
だから、で、あのグラサンしてさ。ほんだからまあ、そういうかっこいい大人みたいなのも、そのバブリーな感じであったけど、片やあって、その両方はだったな、まあ、どっちにも影響を受けるっていうか、ああいうかっこいい大人になってみたいなみたいな。やっぱ男の人に、やっぱ僕なんかやっぱ小さい頃は影響力が多かったっすね、は
いはい、いやすごいわかりますよ、はい、うん、僕もやっぱり後からニューミュージックを聞いて憧れましたもんね、うん。だから例えばチャゲアスとかは、僕の現役の時にはあの101回目のプロポーズとかすごい普通に売れてるんですけど、その前のあの
バンリーの川
とか、ああいうのとかを後から聞くわけですよね。あの長渕剛が純恋歌とか歌ってるのを聞くわけですよ。
愛はかげろうとか知ってますか。
愛はかげろう、知らない。
愛はかげろう、つかの間の命っていう。
え、誰ですって。
ガム。
ガム、
これはね、チャゲスとガムっていうのはほとんど同じような人気あったんですけど、チャゲスだけがボーンと言ったんです、
ね。ああ、うん、だからほら、そういうところって僕らは知らないんですよね、うん。なんかでもそういうね、昔にちょっと前に立つ憧れありました。
そう。だけど、やっぱ、まあちょっとあれだけど、僕、ほんと中1、小6、中1頃は、海援隊とか、谷村新司さん、
ま
あ、この辺がすっごい好きでしたもん。
あ、
歌詞の世界とか。
海援隊はでもね、僕もね、ドラえもんのね、映画のテーマソングになってたね。少年期っていう歌めっちゃ好きだったな。
僕はほら、金八先生全盛期だから、
はいはいはい、
そこから入って、あんたが大将とか、
あんた大将
だったなとか思いなが
ら。あんたが大将、うん、!30 分でーす。タイムアップでーす。
短い。
第2回目はこれで終わりです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。